はい、おはようございます。本日の放送は2024年の4月9日火曜日です。本日は第772回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだらだらと話をしていくという番組です。そんな親父の人ごとを気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい、悪気がなかったんです。不幸な場合に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もご贔屓のほどよろしくお願いいたします。本日はショートバージョンです。先日ですね、朝のテレビ番組を見ていたんですね。そしたらですね、階段をですね、ピアノの鍵盤のようにね、塗装してましたね。そして足を乗せるとね、音が鳴る仕組みがね、非常に人気だっていうのがね、報道されていたんですよ。階段の脇のところにですね、センサー付きスピーカーがありましてね、そのスピーカーがですね、その段を踏みますね、音が鳴るんですね。センサーがですね、足で遮られるとね、音が鳴る仕組みらしいんですよ。単純だけど面白いアイデアですね。別に階段でなくてもいいわけですよね。地面の上で並べてもね、同じようなことできますしね。これは面白いアイデアだなと。で、ね、見ていたんですよね。それもですね、ちょっと気になってますね。それがですね、あるのがね、岩手県の花巻市にある花巻おもちゃ美術館ってことなんですよ。花巻市におもちゃの美術館がある？そのうち行ってみなければと思ってね、メモしたわけなんですね。おもちゃ美術館っていうのね、自分では勝手にですね、懐かしのおもちゃね、そんなずらーっと並んだ博物館みたいなものをね、そう想像しちゃったんですね。栃木県の那須のおもちゃ博物館だとかね、宮城県の松島レトロ館みたいな感じですかね。福島県内でもね、小野町のリカちゃんキャッスルだとかね、会津若松市の昭和懐かし館、ね、思い出ミュージアムみたいな感じですかね。ということでね、念のためね、調べてみようと思ってね、調べてみたんですよ。そしたらですね、全然自分の予想と違ったんですね。おもちゃはおもちゃでもね、木製のおもちゃなんですよ。積み木みたいな感じのおもちゃ。そういったおもちゃの話だったんですね。郡山市もですね、木製のおもちゃを扱っているところあるんですね。例えば、ギャラリーマナーっていうところだとかね、カシオペイヤとかね、そういうお店があるんですよね。確かにですね、小さい子供にですね、プラスチックのね、おもちゃよりですね、木のおもちゃの方がいいかなと思うんですよね。まあ木製でもですね、なるだけだったら塗装を塗ってないですね、無垢の木製のおもちゃが良いかななんてね、感覚的には思うんですよ。思うんだけどね、自分の子供にはですね、値段が高くてね、買えなかったですね。そんな木製のおもちゃがね、置いてあるのはね、おもちゃ美術館らしいんですね。多世代交流ミュージアムっていうね、というんで、小さい頃からね、高齢者もですね、そのおもちゃを使って遊ぶことができるミュージアムってことらしいんですね。で、そこはですね、さっき言った花巻のね、おもちゃ美術館だけじゃなくてですね、日本中にね、12箇所あるらしいんですよ。一番北はね、先ほど言いました岩手県の花巻市。で、南の方はですね、沖縄市まであるみたいなんですよ。日本の中でもね、南側の方に多いみたいですね。で、館内はですね、基本的にね、展示してあるおもちゃはね、木製のおもちゃでね、例えば、木でできたね、玉でできましたボールプールみたいな感じ。ね、そういったのがあってとかね。で、似てるんですけどね。設立運営法は様々ってことらしいんですね。各地からね、希望によってですね、設計計画が進められてね、公民問わずですね、様々なね、組織が設立運営を行っているんだそうです。ですんでね、地方の廃校になった学校を使っているところがあればね、大都会のど真ん中、ね、そこでね、行っているやつもありますし、またショッピングセンターのところで行っている、そんなところもあるんですね。で、花巻市のね、花巻おもちゃ美術館はですね、花巻市の中心、マルカンデパートっていうね、その建物跡、そちらを利用しているんですね。このビルのね、再生のためにですね、地元の木材店が作ったものらしいんです。マルカンデパート。ね。自分、子供の頃ですね、一時期、花巻市に住んでいたことがあるんですよ。マルカンビルってのは憧れでしたね。まあ、どのデパートもそうなんでしょうけどね。レストランがありましてね。 そこでね、お子様ランチを食べると。ね。それはね、子供たちのね、夢だったんですよね。当時、ファミリーレストランとかないですからね。家族で食べれるってことです。そういうところでしたからね。で、そこでね、当時からですね、ソフトクリームがあって、それは有名だったんですよ。で、そのマルカンデパートはですね、そのソフトクリームがね、非常にですね、大きくなってしまいましてね、10段重ねのソフトクリームが並びまして、で、それは非常に名物になってたんですね。というんで、マルカンデパートが閉店するというニュースが流れた時ですね、そのソフトクリームはね、すごいっていうんでね、というんでね、ちょっとね、寄って食べたことあります。お箸を使ってね、食べるっていうんですね、高さ20センチ以上の高さのね、ソフトクリームなんですよね。っていうんで、ああ、このマルカンデパートのソフトクリームを食べれることができないなと思ったらですね、それからね、1年後ぐらいにですね、マルカンビル大食堂っていうね、そういったお店ができましたね。そこでね、ソフトクリーム、それも復活していたんですね。ということでね、そのソフトクリームを食べるついでにね、今度寄ってみようかなというふうに思っているところなんですね。ですけども、多世代交流ミュージアムってところにね、親父一人に行って楽しいから、ちょっとね、心配なんですかね。何か面白い発見がないかな、というのを思っているところです。自分が期待していたですね、レトロの方のやつはですね、山の駅、昭和の学校っていうところがね、花巻市にあるみたいなんですね。っていうんでね、そのついでに寄ってみようかな、というふうに思っています。ということでですね、今回はですね、花巻市にね、花巻おもちゃ美術館っていうのがあるっていうんで喜んだらですね、予想とちょっと違っていたよと。だけども、なかなか面白そうだなっていう話でした。ちなみにですね、福島県はですね、材木のね、出荷量がですね、都道府県で第8位なんですね。ですから、福島県にですね、木材のね、PR としましてね、おもちゃ美術館があってもいいんじゃないかなと思うんですよね。どなたかですね、企業だとかね、団体とかね、作ってくれないでしょうかね。はい、それではまた次回よろしくピョン吉のお宝の話をお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして誠にありがとうございました。